皆様こんにちは。今期はキリストにある休みという総タイトルで、安息日を含めて聖書が語る休みとはどのようなものか学んでまいりました。今回はその11課、さらに多くを求めてです。まず暗唱聖句をお読みいたします。口語訳聖書でお読みします。これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように私たちも悪を貪ることのないためなのである。第一コリント10章6節。口語訳では警告と訳されていますが、新旧訳では前例と訳されています。この前例という言葉は英語のタイプの元になったデュポスという言葉で、これから少し説明いたしますが、モーセに引き入れられたイスラエルの経験が後のクリスチャンの歩みに対して前例として何らかの教訓となっているということです。このように旧約聖書と新約聖書を対比させて、旧約聖書の出来事や儀式を新約聖書ことにイエス・キリストを指し示す雛形、象徴的に指し示していくものとして考えていくことをタイポロジー、あるいは余計論と呼びます。それではもう少し第一コリント10章から詳しく見てまいりましょう。10章の前半部分はイスラエルの荒野での歩み、ことに彼らが神様に背いた歩みをイエス様に従う私たちへの警告として理解し、それに倣わず、いわなるキリストへの信仰に固く立つことが強調されています。このほか、月曜日にあるように、レビ記に見られる儀式も、雛形としてイエス・キリストによる贖いを象徴的に表しています。このように、旧約聖書の出来事を過去の出来事とするのではなく、その出来事が今日の私たちの歩みに大切な教訓を伝える出来事として捉えるのです。それでは、火曜日から木曜日の学びに扱われているヘブル4章を詳しく見ていきましょう。ヘブル4章をお開きください。一節をまず読んでみます。それだから、神の安息に入るべき約束がまだ存続しているにかかわらず、万一にも入り損なう者があなた方の中から出ることがないように注意しようではないか。一節に神様の安息に預かる約束が続いているから、そこから漏れることがないようにと警告されています。一節からもわかるように、この4章一節から11節のテーマは、聖書ガイド83ページにありますように、神様の安息に入る約束を信じて忍耐し忠実に歩むということです。そして2節にある、彼らはイスラエルの民、そして私たちはキリストに従う者たちを意味していて、その両者に福音が伝えられているとあります。しかし皆さん、福音とは新約聖書に出てくる言葉ではないかと思われる方がおられるかもしれません。先ほどお話しましたように、旧約聖書では聖女やそこで行われる儀式を通してイエス様の贖いの働きがイスラエルの民に示されていました。さらに福音という言葉の持つ意味を考えてみたいと思うのです。この言葉は良い知らせとも訳されます。どんな良い知らせかというと、神様が悪に勝利されて、この世界をその愛のご性質をもって支配し、罪の問題を完全に解決してくださるという良い知らせです。イスラエルの民は神様によってエジプトにおける奴隷の首輝きから解放されて、神様のご支配に生かされる神の民としての歩みを始めました。その歩みのために神様の愛と義のご性質を表す十戒もシナイ山でいただきました。しかし、イスラエルの歴史を振り返ると、神様の働きを経験し、律法を聞いたにもかかわらず、神様を信じて従おうとはしませんでした。一方、神様は天地創造において6日間で世界をお作りになられ、7日目に休まれて安息日を定められて、天地創造の技を完成されました。そのことを創世記2章2節を引用しながら、ヘブル4章の 3節4節は述べています。神様がこの世に完成され、神様のご支配の中で安らぐ安息の時も用意してくださったにもかかわらず、イスラエルの民は不従順のためにヨシアと共に約束の地には入りましたが、神様のご支配の中に行こう安息に入れなかったのです。聖書ガイドの84ページではこのように説明されています。それは多くの人々がその目に余る不服従によって表された信仰の欠如のために、イエスにある救いの事実を経験しなかったということです。だからこの神様が用意なさった安息に入る機会が残されているのです。図にありますように、イスラエルの歴史を振り返ると、モーセに引き入れられて荒野で40年、それからヨシアによって約束の地に入りました。それから400年ほど経ってダビデが詩編95編で心を固くなにせず、今日御声に聞き従うよう強く訴えています。ダビデを通して神様と共に過ごす安息へと神様は招いておられるのです。しかも今日です。いつかではありません。聖書ガイドにありますように、今決断し応答することを求めています。神様が用意された罪の奴隷から解放されて、神様のご支配の中で神様と共に生きる救いに預かり、安息を得よという招きに応じたいと思います。安息日はそのような解放と神様のご支配の中で行こうひとときです。9節にあるように、キリストの贖いによって救われた神様の民にこの安息日の祝福が残されています。6日の間に世界を作られ、7日目に休まれたこの神様の創造の働きと安息に、私たちも6日の間働いて7日目の安息日に休むことで預かるのです。しかし私たちの安息の時はこの地上での安息日の経験で終わるわけではありません。毎週の安息日に経験する安息は、将来用意されている神様の身元で経験する安息を垣間見る経験です。再臨によって神様の愛によるご支配が完全になるとき、そのときに預かる神様のご支配の中で行こう安息が将来用意されています。だから11節にこのようにあります。したがって私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。そうでないと同じような不従順の悪霊に倣って落ちていくものが出るかもしれない。11節にこの安息に入るよう努力しようと呼びかけています。ここだけ読むと、私たちが努力してそこへ到達しなければならないかのように思われるでしょう。確かに私たちも神様に従うことを選び、様々な苦難にあっても忍耐強く神様への信頼を持って生き続ける必要があります。しかしそれ以上に私たちには助けが与えられています。4章14節からのところをお読みいたします。ここに信仰を固く保ち得る根拠が書いてあります。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。私たちと同じように試練に遭われ、私たちの弱さをよくご存知でご配慮くださる大祭司イエス様が天におられて、私たちのために取りなしていてくださいます。だから遠慮なく恵みの御座、これは具体的には至聖所にあった契約の箱の金で作られた蓋を意味していると言われます。そこは神様がご臨在くださる場所であり、罪の清めと関係する場所です。かつてイスラエルの大祭司が一年に一度大食材の日にしか入ることが許されなかったところです。そこに イエス様によって大胆に近づいて、罪の許しと清めを得させていただけるのです。ここに最終の安息に私たちが入る根拠があるのです。まとめてみましょう。聖書ガイドの85ページのところ、問7の後のところをお読みしたいと思います。この聖句が言わんとすることは、終末に与えられる神の特別な安息が天地創造以来ずっと提示されており、安息日の休みを祝うことが、終末の最大の安息を毎週少しずつ味わうために提供されているということです。事実、ユダヤ人にとって安息日はオラムハバ、来るべき世界の小さな先取りとして理解されてきました。今私たちが安息日に経験する安息の時は、来るべき世界の小さな先取りです。安息日は世界が神様によって作られ、私たちも含めて命を神様がお与えになり、その命を愛し支えていてくださることを思い起こす時です。また、安息日は神様のご支配の中に今生かされ、そのご支配の中で憩い、元気を回復する贖いの記念日です。そして将来、最大の安息に入る希望を指し示すひとときです。このように真の安息は福音、すなわち神様が罪の問題に勝利し、その愛をもってご支配くださっているということを信じ、そのご支配の中で得られるものです。神様のご支配に生かされていることに感謝し、私たちを究極の安息へとお導きくださる神様のもとで憩いたいと思います。それでは最後に2つ質問をいたしたいと思います。すでに勝利された神様のご支配の中に日々生かされているということは、皆さんにとってどのような意味がありますか？神様の恵みの中で過ごした安息日の経験を分かち合ってみましょう。それでは皆さんお一人お一人に、主にあって本当の休息を体験できる安息日を過ごすことができますようにお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。